皆さんご機嫌いかがでしょうか。聞いて安心、暮らしの法律相談室。この番組では暮らしの中の法律トラブルや疑問を西明法律事務所の二宮健二弁護士と私北川光恵が一緒に分かりやすくお伝えしていきます。この番組は FM 彦根本社 AS アクアシステムスタジオからお送りします。さて今日のテーマは強制執行についてです。では二宮弁護士よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
早速なんですが今日のテーマ強制執行について詳しく教えてください。
はい、強制執行っていうのは、簡単に言うとお金を貸してた相手とかがお金とかそういうのを支払ってくれない時とかに裁判所を通じて強制的にお金とかを回収する方法っていうふうになります。
裁判所を通じて強制的に回収ですか。
はい、日本の法律ですと自力救済っていうのが禁止されていまして、
はい、
たとえ裁判所で判決、勝訴したとしてもですね、自分の力で強制的にお金とかを支払わせるっていうことができない仕組みになっておりまして。
そうなんですか。
ですのでですね、強制的にお金とか回収する場合には、裁判所を通じて行うっていう必要があります。
自力救済が禁止、それ初めて知りました。すいません。
そうですね、自力救済っていうのが、法律用語、法律用語っていうのであるんですけども、裁判所とかの司法手続きを使わずにですね、自分の力で強制的に解決する方法っていうのを自力救済って言っておりまして、
はい、
日本の法律ではそういった自力救済が禁止されてます。例えばですね、お金を払わない人の家に、勝手に押し入ってですね、金目のものを持って帰ったり、そんなことをすることが自力救済ということで禁止されてます。
なるほど。自力救済、裁判所の判決があってもできないんですか。
そうですね、裁判所の判決があっても自分で強制的に回収することができなくなっておりまして、判決があっても強制的に回収する場合は裁判所を通じて執行してもらうっていう必要があります。
その裁判所を通じた強制執行はどのようにされるんですか。
例えばですね、お金を回収する方法っていうのでいきますと、大きく3つの方法が取られることが多いです。
その3つの種類詳しく教えてください。
はい、1つ目がですね、債権執行というものになります。
はい、
債権執行っていうのは債務者が持っている預貯金とか、あと仕事の給料とか、そういった債権というものを差し押さえてお金とかを回収する方法になります。
はい、
直接金銭お金を回収することができるってことから、強制執行ではよく使われるやり方にはなります。ただこの債権執行を実行するためにはですね、預貯金がどこにあるとか、銀行どこの銀行に預金しているとか、あと勤務先とか、そういったものを突き止める必要があるので、分からないとなかなか実行できないってこともあります。
時間かかりそうですね。
そうですね。2つ目がですね、動産執行っていうものになります。
はい、
動産執行っていうのは債務者が、持っている現金とか貴金属とか、あと株券とか小切手とか、そういったものを差し押さえて競売っていう手続きでお金に変えて執行する方法になってます。で3つ目が不動産執行というふうになります。
はい、
この不動産執行というのは債務者が所有している土地とか建物というのを競売などで売却してお金を回収したりとか、あと土地建物を賃貸とかしてそこから生ずる収入からお金を回収したりするという方法です。
いくつか方法があるんですね。先ほど差し押さえと競売という言葉が出てきたんですけれども、これはどういった内容になるんですか。
まずですね、差し押さえっていうのは財産とかを差し押さえるっていうことで、
はい、
その債務者が勝手に処分できないようにするっていう手続きです。財産隠したりとか誰かに渡してしまったりとか、そういったことをしないようにする手続きになります。
なるほど。
で競売っていう手続きは、不動産などを入札っていう手続きにかけて売却して金お金を回収する方法になっておりまして、この入札っていう手続きがは裁判所が購入可能な入札可能な金額っていうのを一般に公表して、一定の期間に入札この金額で 買いますっていうような入札をしたりとか、まあまあ、一定の期日にこの金額で買うって言ってきた人の中から、まあ、一番高い価格で買うといった人に売却するっていう手続きになってます。
ああ、そういうことなんですね、まあ、不動産とかだとお金に代わる手続きが必要ということになるんですね。
そうですね、はい、債権の執行の場合は直接的にお金を回収することができる多いんですけども、
はい、
まあ、不動産とか動産の場合は、まあ、そのままではお金にならないので、まあ、管轄手続きっていうのが必要になってきますので、ちょっと少し手間がかかったりします。
でしょうね。
なので債務者が預貯金とか、まあ、給料とかそういったものがある場合はそちらに執行する方がやりやすいっていうふうになってます。
はい。ところで強制執行は裁判所に申し立てるとかしてもらえるんですか？
そうですね、強制執行っていうのは裁判所に申し立てるすると裁判所の方でしてもらえることができるんですけども、
はい、
強制執行してもらうには債務名義っていうものが必要になります。
債務名義ですか？
はい、強制執行っていうのは、まあ、裁判所が財産を差し押さえたりする、まあ、強力な手続きですので、
はい、
まあ、権利が確実に存在してるっていう必要がありまして、まあ、それの一つが、まあ、債務名義っていうふうになります。
その債務名義どういったものがあるんですか？
分かりやすいもので言いますと、まあ、裁判所の確定判決っていうものがあります。
はい。
でその他にも確定判決、裁判所の判決と同一の効力を有するものとしていくつかあります。ではい、まあ、そのいくつかある中で、まあ、代表的なものとしまして、まあ、
はい、
和解調書っていうのと、
はい、
まあ、確定した支払い督促で、あと調停調書っていうのがあります。
まあ、難しい名前なんですけど、それぞれ説明をしていただきたいです。
はい。まず和解調書っていうものなんですけども、
はい、
和解調書っていうのは裁判とか訴訟の中で、まあ、原告と被告がまあ譲り合ってですね、
はい、
まあ、裁判所がこういった案で和解したらどうですかっていう提案をしてきたときに、まあ、それを受託、まあ、両方が同意したときに作成される調書になってまして、でこの和解調書っていうのが作成されると確定判決と同一の効力を有するっていうふうにされてます。
はい。
で次に確定した支払い督促ですけども、この支払い督促っていうのは裁判所を通じて債務者に督促をするっていうもので、一定期間内に債務者から異議とかそういったものがなければ請求が確定してしまって、確定判決と同一の効力を持つってことになります。
最後の調停調書っていうのはどういったものですか？
この調停調書っていうのは民事調停とか家事調停っていう調停が成立したときに作成されるものになってまして、
はい、
まあ、例えば離婚の調停で養育費をいくら払うとかそういったことが決まったときに調停調書が作成されまして、まあ、確定判決と同一の効力が生ずるっていうふうになっております。
そうなんですね。いろいろとあるんですね。
はい。まあ、それ以外にもですね、この債務名義になるものとして、まあ、執行証書っていうものがあります。
はい。執行証書ですか？
執行証書っていうのは金銭の支払いなどを目的とした請求とかに関しまして、交渉人っていう人が作成した公正証書っていうものになっておりまして、
はい、
まあ、債務者が直ちに、まあ、強制執行されることを認めるってことが記載されているものがこの執行証書っていうのになってます。
交渉人という人が作成した文書ですか？
この交渉人っていうのは、まあ、中立な立場で文書の認証とかを行う公務員で、まあ、この交渉人が作成した執行証書っていうのが、まあ、強制執行できる力があるっていう形になってます。
なるほど。交渉人っていう人がいるんですね。
そうですね、まあ、この近くでいうと長浜とかに、
はい、
交渉人役場っていうものがありまして、
あ、
まあ、契約書とか離婚協議書とか、まあ、そういった重要な文書を作成する場合にそういった交渉人役場っていうのを利用することができます。
なるほど。まあ、いろいろと難しい手続きなので、まずは弁護士先生にお尋ねするという形ですよね。
そうですね、一度聞いていただいた方がいいかもしれないですね。
はい、わかりました。本日は強制執行についてお話を伺いました。二宮弁護士、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
この番組は滋賀弁護士会所属債名法律事務所の二宮健二弁護士の協力でお送りしました。彦根市の債名法律事務所では、身近で相談しやすい弁護士を目指して、離婚、相続、不動産、交通事故、労働、慰謝料請求など日常トラブル全般に対応しております。初回相談は40分無料、 法律トラブルでお困りの際は、滋賀弁護士会所属、彦根市の彩明法律事務所へお気軽にご相談ください。